皆さんこんばんは。6月12日夜9時30分を回りました。いやー、今回も始まりました。私土平ドンペイと、
おはようございます、ケンジです。
いやー、もうケンさん6月のね、はい、放送になりますが、
はい、
まあいよいよね梅雨に入りましたが、
は
い、
ね、昨日の雨すごかったですもんね、
はい、すごかった。
ちょっとなんか気温が高くて水温が高いので、
はい、
要はもう南国のようになってしまってるみたいですね。
スコールですか。
そう、ゲリラ豪雨みたいな、もう人々の梅雨じゃないって言ってましたね今年は。
あ、そうですか、
はい、
いやもうなんかね、その桜のシーズンにコロナが始まり、
はい、
もうなんやかんや、もう知らぬ間にもとにかくコロナ一色で、
はい、
そして梅雨に入ってたやなって、
ね、
ほんで梅雨に入ったらまたそんな豪雨とか、
はい、
で酷暑や言ってますもんねこの夏。
カメムシいっぱいおるしね。
ちょっとどうなんでしょう。
兵庫県異常発生ってね。
あ、そうですか、
はい、
いやもうなんかね、まあ本当心配事で言うとね、
はい、
あの南海トラフ、はい、首都直下地震、
はい、
もういろいろその余震やらも多いし、ましてはこの間横浜の方で、はい、異臭がして、
はい、
あれも結局横浜のずっと先のね三浦半島っていうところでね、
はい、
匂いが出まして、
はい、
もう警察に通報もどんどんこうあって、
はい、
警察、消防署、ガス会社が全部調べたところ、はい、1日かかってもわからなかったと。
異臭の
原因。そしたら、
はい、
まあ、その日の夜にはもう横浜市内からも通報がいっぱいあったらしいんですけど、
はい、
次の日、
はい、
地質学者が、
はい、
地震の、大きな地震の前は、
はい、
土地からの異臭が出ますっていうのを言いよったんですね。
臭いんやと。
はい。もう絶対それやんって
来るね、
来るやんと。
やばいな。
いやもうほんまにね、それがもう数日前のあれ事件でしたので、
はい、
いやちょっと心配ですね。だからまあ心配でねビビってばっかりよってもあかんので、
はい、
まあ多分今回は姫路の方はそんなに影響ないような気はしますけど、
はい、
まあわかりませんよ、南海トラフだったらね、
わ、
はい、かりませんけども、やっぱりちょっとね皆さん、はい、心づもりだけはしといた方がいいかもわかんないです。
そうですね、このまあ、
はい、
コロナの時にね、皆さん今もそうですけど、うん、この自粛っていう風な、やっぱ日本人の人は素敵だなと思う結果が出せれたと思うので、はい、ここでまだ油断せずに、
うん、
ね、そういうまた何が来てもいいような
備えをある程
度そうそうそうしとかないと怖いですよね。
いやコロナがやってきてね、
はい、
ちょっと落ち着いた思ったらもう大地震があってとかって、もう踏んだり蹴ったりやなっていうね、
はい、やばいっすよね。でも、
はい、
僕ね昨日一昨日ですか、
はい、
の話で嬉しかったですね、うん、甲子園、ね、
甲子園でしょ。そのね、はい、本当に数日前に、
はい、阪神
が
ね、
阪神がね、はい、全国の高校や野球部の3年生に対して、
はいはいはい、
キーホルダー、
はい、
甲子園の土の入った、
はい、
プレゼントしますっていうのを発表されて、
はい、
まあなんてちょっとねこう本当に心の置き所があったなって思ってました、
はい、
矢野監督がテレビに出て言ってましたし、はい、よかったなって、ちょっとはなんとなくよかったなと思ってたところですね、はい、その次の日ですよ、
はい、
まあ高野連が、
はい、
まあいろいろ策を練ってたでしょう、
はい、
ようやりました。これね、いろいろ言う人いるんです。なんでそんな 全部に平等じゃないやんとか思うんですけど、はい、違うんです。選抜高校野球中心になったでしょ、はい、あれ32校はもう出場権があったチームなんですよ、はい、
そうですね、
それが出れない、
はい、
ほんでこの夏に関しては、はい、もう言っては悪いですけど、もう全国的に、平等に全部が出場権なしというようなことになってるので、はいはい、まあ、選抜高校野球っていう名前は付き替えはないですけどね、はい、招待試合というような形にしてますけど、はい、それでも、あの選抜にね、はい、本当に選ばれたチームの、昨日、一昨日とかね、この2、はい、2、3日のニュースを見てますと、はい、嬉し泣きしてますもんね、高校生が。
本当ね、なんかまあ監督とかも、はい、あの長崎の方の監督とかね、うん、なんかこう、もう目に涙溜めて ね、よかったなっていうようなことを見てると、うん、なんか彼らは彼らでやっぱりこう我慢した分、
そうですね、
ね、ものすごい嬉しいやろうし、
いや
本当にこう、彼らのこれからの人生の中ですっごい、なんかこう、あの時こうやったけどっていう思い出になったんやろうなと思って
、ね、
素敵ですよね。
いやよくぞね、本当にやってくださいました。はい、そしてまたいろんな声でね、はい、なんや高校野球だけかいっておっしゃる人も多いんですけど、はい、実は違うんです。これもね、2日ぐらい前に発表ありましたけど、はい、例えば陸上、
はい、
高校陸上、はい、そして、アーチェリーだったかな、うん、あといろんな種目がね、はい、やっぱりねそれに代替大会を秋以降にね全国大会をもう発表しましたから、ましてやその前にも放送で言ったかもわかんないですけど、バレーボールだったりサッカーだったりは実際本番っていうのは冬ですから、
はい、
これは多分通常通りやるんでしょ
う、
ってことになってくると、
うん、
本当にね高校生が希望に満ちてくるんじゃないかなっていうね、
そうですよね、
ことを思います。
長いことこのね、やっぱ2ヶ月3ヶ月こう自粛、はい、自宅待機だとか自主トレを一生懸命ね、うん、しててましたし、その試合もないしで、どうこう本当に学校にも行けないしっていろんなこう思いがあったと思うんで、
そうですね、いやだから本当に以前にね健さんにお会いした時にも言いましたけど、
はい、
いやもう選抜そして夏の大会が甲子園中止になってたんで、
はい、
僕はどっちか言ったらオリンピックよりも高校野球派だったので、はい、両大会がなしになるっていうことは、私の2020年は終わりましたとい
や
もうねずっと言ってたんですけど、はい、終わりません、
はい、今からですよ、はい、
ただまあそれはね、甲子園にやってきても1試合だけっていうのはありますけど、
はいはい、
これをね、関西キー局でいいから、うん、なんとかテレビ中継してほしいです。
そうやね。
お客さんはね、もちろん入らないと思います。うん、今のところ、それもね、検討余地で、
そうですね。
残りの、ベンチ以外の部員が入れたり、はいはい、保護者が入れたりっていうのは考えてるらしいんですけど、
うんうん、
一般のお客さんはね、ちょっと入れないので、うん、でもやっぱこれだけ高校野球、日本人は好きですから、
うん、
これ今テレビやったらね、うん、まあ変な話ですけど、視聴率ものすごいです
そうだね。
今リモートばっかりやってる中で、
うんうんうんうん、
甲子園でリモートちゃいますからね。
そうですよね。で過去の放送ちゃうしね。
そう
今 NOW ですからね。
そう NOW ですから。これはすべきです ね。
本当ですよ。
はい。まあだから本当それをね、ちょっと楽しみに8月はね、
うん、
できるかなって、
そうですね、
思っておりますが。
はい、
いや、もう本当に、まあそういう形でこう、ね、前向きなことをね、どんどんどんどんとやっていく中で、先ほど健さんおっしゃったように、やっぱりコロナもね、うん、収束だっていうので、みんな安心するんではなくて、
そうですね、
今後コロナとどう付き合っていくかっていうような、
はい、
自分の中で対策をしっかり練りながらですね、
はいはい、そうです、
外に出るというようなね、うんうん、ことを考える。そして、はい、僕も言いましたけど、その災害もやってくるかもしれないからっていうことでね、
はいはい、
大地震、それに備えももちろんあった方がいい、うん、備えあれば憂いなしですから、
そうです
ね、本当に、はい、これから先やっぱりいろんなことがありますからね、
はい、
みんなでそれに立ち向かっていける強い人間を作りましょう。
そうですね、
ね、本当に何か今回コロナでね、いろんな勉強をさせられました。
はい
はい、いや、まあまあそれもね、だから今回はね、皆さんありがたいことに、姫路城のある前にある FM 元気からね、
はい、
これスタジオから放送してるんですが、
はい、
前回はねリモートでした。
リモートね、
はい、はい、
電話でね、
電話で、
はい、
電話でこんばんはっていうね、
はい、
なんかまああれはあれでね面白いんですけど、どこ全国どこにおってもええ感じでしたから、
はい
はい、僕はね、あの前回の放送は確か東京からしたんですよ、
はい
はい、だからわあ便利やなと思いましたけど、
はい、
でもやっぱりねこうやって皆さんにね、ラジオね金曜日の夜9時半からね、
はい、
流れてくるっていうのを直接お届けできるっていうのはやっぱ嬉しいんです。
そうですよね、やっぱりこの土地土地の匂いとね、
はい、
温度と雰囲気を感じれますもんね。
ね、
今日という日はこんなんやなって、今日の姫路はこうだなっていうのがあるので、は
い、いや本当にねそうなんですよ。いやまあだから、まあ、多分このままスタジオ収録がね、
はい、
今後続いていくでしょうから、
はい、
これね、まだまだ番組終わりませんけども、
はい、
次回の放送がね、
はい、
なんとね7月10日なんですよ。
あらこれ記念すべき日ですよ ね、
ちょっとね皆さん、
はい、
これしっかりチェックですよ。
はい、チェック。
はい、誰にも言ったらダメですよ。ここだけの話ですよ。7月10日、
はい、
実は、
はい、
どん平さんの誕生日なんですよ。
イエーイ。
もうええ年こいとおっさんが誕生日で喜ぶのも恥ずかしいんですけど。
いえいえいえ。
でもまあ1年に1回のね、
はい、
記念の日です、
はい。
いくつになるかそれは言いません。
はい。
37を回ったぐらいかもわかりませんが、
大体ね人間ね、僕聞いた話ね、
はい、
特に素敵な人はね、
はい、
ある一定の年齢をに到達すると、はい、次の年から下がるって言って
ました
。年が減る、
ね、なるほど、
はい、
ああもうじゃあね今回の誕生日27歳になるんです、はい、どんだけ下がんねんっていうね。いやもうそんなようなことなんでね、
はい、
次回の放送7月10日ですから、まあプレゼント持って、
はい
ね、
並んでますよ
皆さん。 FM 元気にやってこいって、
はい、並んでますよ、
はい、
来たら、
はい、
トラックでどん兵衛さん、
トラックで来なきゃいけません、
はい
はい、ほんで何にもなくトラックで帰るという空っぽの荷台で帰るという、
はいはい、クッション悪いがない
いや本当にね、これはね7月10日に受付開始であって、
はい、
2021年の7月9日まで、
はい、
プレゼントは受け付けてますので。
そうですよね、はい、ということはまだこの7月10日、
はい、
7月9日までは、
はい、
去年の誕生日の受け付けてるってことだもんね。
本当です。
あ、
うん、そうなんですよ。皆さんそれ気づかなかったでしょ。まあまあ今ね、はい、次回の放送だったんで僕の誕生日7月10日っていうのを言いましたけど、
はいはい、
なんとその1週間前、
はい、
7月3日、
はい、
これケンさんの誕生日なんです。
イエーイ。
いやーもうほんまに続きですよ、ね、もうこれ蟹座ね、はい、蟹座の男、そして AB型の男、
はい、
2人、
はい、エビカニですよ。
もうエビとカニですよ。
甲殻類大好き。
いやまあそういうね2人でお届けしてるんでございますが、
はいは
い、いやもうなんて本来7月っていうとね、
はい、
やっぱりもう夏到来かなっていうので ね、
そうですね、
すごいなんかウキウキしてくるんですけど、
はい、
まあ今年もねウキウキはしてくるでしょうけど、
はい、
油断ならずというようなところで ね、
はい、
ウキウキしましょう皆さんね、
はい、慎重に、
はい、もうあと今日が6月12日なんで、
はい、
もう間もなくしますと姫路城の天守閣も開きます。
そうです
ね、
来週から、
はい
はい、
一度皆さんね、もう一度天守閣に登っていただいて、はい、
そうですね、
はい、上から姫路城を眺めていただいてですね、
はい、
あーなんか皆さん自粛してる間はね景色がどこも綺麗だったっていう話を聞きますのでね。
そうですね、
はい、だからそういうのもね一回眺めてみたりとか、
うん、
まあいろんなところなかなか出歩いてなかったので、
はい、
そんな遠出しなくてもいいですから、
うん、
近場でね所作山に上がるとか、
うん、
いろいろあると思いますので ね、
そうですね、
はい、そういうまず姫路を、
はい、
もう一度見直そうじゃないかというようなね、
はい、
ところにしましょうこの夏はね。
そうですね、
はい、
でもやっとねこの前福泊まりね、
はい、
貝掘り解禁に潮干狩り解禁になった途端、
はい、
解読出ましたよね。
あ、そうですか、
はい、昨日 の新聞に出てました姫路解読って最悪やなみたいな。貝食べたらあかんっすね、気をつけないと。
そうですか、は
い、もうスーパー得意のスーパーで行って買ってくださいと。
あ、
はい、残念ですね。
潮干狩りで取った貝から毒が出るっていう。
そうです、貝毒で。だからこの海域がダメなんですね、湾岸のね。
あ、そうなるんですか。
はい、はいはい、そうなっちゃいますよね。だからまあ、やっぱり微量の毒はあるんですけど、
はい、
もう検査の、やっぱこう、毎回こう検査をして、
はい、
その検査の量はやっぱ出てたんでしょうね。超えてやったんで、ダメだと。
貝ももしかしたらコロナにかかってるかもわからないですね。
コロナやね、これ。
はい。
ね、
ほんまに。
貝コロ。
貝コロ。 会の世界も大変かもわかんないですね。出歩いてあかんぞって言って、はい、みんな自粛してんねんけど、はい、掘られてね、はい、外に出さされるっていう。いやまあね、皆さんだから潮干狩りはちょっと控えてくださいよ、
はいね、もう取ってもいいけどキャッチアンドリリースで。
あ、そうですね、
はい、また大きくなって帰ってこいと、はい、返してあげてください。
ほんまや。いやね、もうなんかお溝筋にあります、はい、チュラビスタケンさんのお店でございますが、はいね、一応自粛しながら営業もされてまして、はいはい、どんな感じでした？もう6月でも、
やっぱコロナってしんどかったっすよね、
う
ん、ただ
営業自体がですか、
はい、僕のとこ正直その、まあ、休業はしなかったんです、
はいはい、
ちょっとでも開けておきたくて、うん、で、まあ、自分もじゃあ家帰って何すんのって感じやったんで、
はい、
まあ開けてたらちょこちょこは他の店が閉まってる手前、うん、来られるお客さんがいてはって、はい、すいませんっていうことで、まあ、アルコールで、
はい、
手と消毒させていただいてっていう風な感じで、はい、まあ、ちょこちょこ営業させてもらったんですけど、あ、まあ、正直ねバイトのコーラもちょっとこうカットさせてもらって、
あ、そうか、
うん、もう完全な自粛体制でこう営業時間も短縮でさせてもらったんですけど、
は
い、まあ、空いててよかったわってそうやって言うてくれはるお客さんもまあ中にはいてたので、うん、まあ、その分は良かったかなと、
うん、
はい、もうね、マスクを僕らもしての対応になるんですけど、は
い、マスクしながらね、はい、ビールをストローで飲むというね、バスのマスクの下からストローで
酔っ払いますね。
いやね、本当に先ほどもね、僕姫路やってきて魚町のあたりとかどうですかっていうことね、検査にお聞きしましたけど、
はいはい、
やっぱりこう予約制で営業始まってるけども、うん、きついみたいやというようなことでね、うん、お聞きしましたが、
う
ん、
そうですね、
なかなかちょっとこの取り戻すっていうのは本当に大変でしょうね、
うん、まあまあ正直なところ、はい、年内は厳しいと思うんですよね。
厳しいですね、
はい、で、うん、やっぱりこう家の身に慣れちゃってると、
あ、
ね、家だと、
そうか、
うん、もうそのまま転んで寝れるわと、
はい、
でやっぱ値段も安いじゃないですか、買ってきて飲むので、
ね、そうですね、
じゃあ今まで外食でこんだけ使ってたんやなっていうのを改めて、まあ、当然仕事もちょっとこうね、
はい、
基本給しかもらえないとか、うん、残業カットやとかなってるので、
うん、
やっぱそういう中でいくと、あ、家飲みが良かったよなと、
あ、そ
ういうモードにもなってると思うんですよ。で、なおかつまだ薬ができてないし、まだ完全に自粛モードが解除になってないので、
は
い、まあ極力ね、ご主人が出るんであれば、はい、奥さんはと、子供はと、やっぱりこう家庭のことを、円満のことを考えるとは、まだまだ自粛では仕方がないんじゃないかなと思うので、
うん、
まあ、スーパーは忙しいでしょうけどね。
あ、そうですね、
はい、
はい、なんかこの本当にコロナの自粛期間でそのもう閑散とする業界と、
はい、
もう大忙しの業界とっていうのにもう真っ二つ分かれましたね。
そうですよね、
うん、
も
う
消毒とかのマスクとかこういう関係はすごく忙しいでしょうしね、
はい、うん、ね、スーパーもやっぱり家で作るから、あんなケーキ作るね、
はい、
粉がなくなったりとか、
はい、そうですそうです、
もうすごいのがこういう時ってそういう風になんねやなっていうね、
生クリームとかね、
生クリームとか、はい、はい、なんかすごいですね。いや、まあまあまあ本当に皆さんね、この収束してきてるっていう時が一番やっぱり気をつけなあかん時ですからね、
はい、
はい、ここで油断禁物ですよね、
はい、はい、
まあまあ本当に皆さん気をつけてくださいね、
はい、
今日は6月の12の金曜日、
はい、
なんですけど、まあ今日はね、はい、そんなにこういつもねゴロでゴロゴロってこの12にかけて、
はい、
いろんなゴロの日、ゴロでついてる今日の記念日っていうのを言ってますが、
はい、
あんまりねやっぱり6月12とか言うとね、ゴロが合わないんですよね。
あー、なるほどね、
はい、だからなかなかゴロがないというようなところですけど、
はいはい、
まあどんな日かっていうのでね、
はい、
今日がね恋人の日っていうのがあるんですね。
あら、ロメンチスト。
そうなんですよ、
はい、
恋人の日、なんでっていう、ブラジルのサンパウロという都市でね、
はい、
ここ恋人同士がなんか写真立てに写真を入れて、
はい、
送り合うっていう習慣があるらしいんですね、
はい、
まあ、そういうようなことから、はい、なんかそのだからブラジルでまずは制定したんでしょうね、はい、一応1988年っていうことを制定ってなってるんですけど、はい、まあ、それで恋人の日っていうのをね、
はい、
制定したみたいです、
はい、
まあ、それもまあ日本にもやってきてるんでしょうけど、
はい、
かといって日本で恋人の日ってあんまりこう広まってないし、
そうですね、
なんか何をすんねやろなっていうようなね、
はいはい、
なのでね、今日6月10日、もう恋人同士会う方はね、はい、今日恋人の日なんで、はい、もうイチャついてください。
はい、もう好き好きしてくださいね。
はい、はい、もうね、まずはアルコールで手を消毒した後、はい、そして
マスクしてね、
はい、アルコールでぐちぐちした後、はい、はい、チューしてください。どんなんや。いやまあまあそういうようなね恋人の日っていうのがあったり、はい、あとね今日はフィリピンとロシア、
はいはい、
フィリピン、これ2つの国なんですけど、なんとこれがね独立記念日なんですって。
へー、6月12日が
ね、
へ
ー、これまた不思議と、別に2つ何も近い国でも何でもないのに、まあ年数も違うんですよ、
はい、
ね、こうやって独立した記念の年が違うんですけど、
はい、
偶然6月12日がねロシアとフィリピンの独立記念日ということでね。
お、
まあね、なんかそういう日本に我々はね生まれ育ってて、もともと生まれた時から日本は日本の国というような国、うん、ことがあったので、
はい、
そういう独立をした国の感覚が分かりませんけど、
うんうんうん、
はいね、なんかまあそういうだから国は多分今日の日をすごく祝うんだろうなと思います、
うんうん、そうやね、
なんか自分とこの国になったというようなところで、うんうんうん、はい、だからまあまあ今日はね、多分今日はフィリピンも、うん、ロシアも、はい、どんちゃん騒ぎですよ、
あ、
コロナ気ぃつけながら、
そうですね、
はい、世界的ですからね、はい、コロナはね、はい、だからここのパーティーでね、
はい、
絶対に出さないでくださいよっていうことですよ、偉いことですね、はい、本当にね、いやまあまあ、あと最近のそのコロナの話題で言いますとね、
はい、
巨人のね坂本選手と、
はい、
大城選手がね、はい、ちょっとかかったというようなことでしたけど、
はい、
やっぱり調べてみると、
はい、
もうずいぶん前にかかった抗体やなっていうことが見つかって、
はい、
そして次の日に1日入院して次の日に検査したらもう陰性だったと、
はい、
これは見た時にやっぱりなと思ったんです、はい、というのは、
はい、
実はもうずいぶん前からかかってる人もいて、
はい、
まあ言ってみたら去年の年末なんかでももうね、海外から来られるお客さんだけで、姫路もそうです、京都もそうです、はい、もう観光地はうっちゃうちゃしてたでしょ、
はい、
多分中に持ってる人絶対いたなと思ってたんですよ、
はい、
ってことはその頃にもしかしたら自分もね、
はい、
もうかかってて、はい、症状が無症状だけだで、
はい、
今だから調べたらね、抗体ありますねって言われるかもしれんなっていうのはふっと思ったんですね。
そうですよね。
だからそういう方がすごい多いんやろなと思います、
うんうんうんうん、
まあ、ただ新型コロナに関してはね、ウイルスはなくならないっていうことなんで、
はい、
だから自分の中の免疫を弱くしないっていうことですよね。
そうですよね、
はい、自分の中の免疫が勝ってれば、はい、コロナ大きくなってこないですから、
はい、
まあ、ずっと体にはいるけども、はいはい、陰性のままでっていうことでね、はい、
表に出たらヘルペス、
ね、ヘルペス
中に出たらコロナ
コロナ
なんかどっちも嫌なんで
ねえ、はい、まあいつも健さん言ってくださるように早くね、はい、その薬をね、
そうですね、
やっぱり開発してもらって、
うん、
まあちょっと簡単に考えたらダメですけど、うん、インフル的なことにね、はい、なっていけばええなと思います。
もう庶民の方が普通にこう買えるようなね、
はい、
薬がこう値段も安くて
ね、
はい、
でやっぱりこれインフルの予防っていうのと同じで、はい、コロナの予防も注射この時期ですよっていうのとかね、こうなればね、うん、本当にちょっと安定してくるやろなと、
そうですね、
思いますね、はい、まあだから抗体を持ってる方も多いと思いますから、
はい、
はい、やっぱり自分が弱ってちょっと抗体が強くなってきた時には人に移りますから、
はい、
はい、それも十分気をつけてくださいね。
そうですね、
うん、いや本当にね、本当まあまあどう立ち向かってどう一緒に生きていくかっていう中ですから、
はい、
はい、皆さんしっかり考えてくださいね。
そうです。
いやまあまあ今日、あ、そうですよ、もう一個おもろい今日の日、
はい、
今日の出来事、
はい、
清水の次郎長がね、
はい、
お亡くなりになった日です。
次郎長さん、
いやよう知りませんけど、
はい、天下の大泥棒、
はい、天下の大泥棒、
ね、
清水の次郎長さんがね、
強気を築き陽気を助ける
ね、
まあでも泥棒なんですけどね、
泥棒なんですけどね、はい、だからまあ言ってみたら弱ってる人から取らないっていうね。
そうですよね、
はい、まあ今で言うね、政権で悪いことばっかりしてる人から取るという、はい、
取ってください、
はい、今も取ってくださいと、
取ってください、
本当に思います。なんかいろんなマージンや手数料いろんなとこ流れてますから、
はい、
全部取ってください、
はい、
いや、清水の次郎長さんはね、1893年に、は
い、1893
お亡くなりになってます、はい、まあだから100年ちょっと前ですね。はい、いや、まあまあでもやっぱりそういうような頃から、まあ、今 の、 あの必殺をね、はい、あのシリーズも再放送でしてたりね、 BS でしてたりしますけど、うん、なんかやっぱりこう江戸時代とかああいう時代にはこう人情が ね、
そう
ね、勝ってたんやろなと思います。
そ、 う
や、ね、それが勝ってるからこそそうやって、弱気を助け、うん、ね、っていうような流れになる作品が要さんあったり、そういう人物が出てきたりするんだと思うんですけど、
そうですね、
今はね、それがないなっていうのがちょっとね、思ってるんですね、
はい、
ただ最近ね、僕自分の家の近所で、はい、もうね、あれ200台以上、はい、もっとかもわかんないです、暴走族、
はい、
昔の、
はい、
ブーンパラパラ言うて、はい、もうバイクの暴走族です、はい、集団でね、国道というかもう道路ずーっともう何メートルにわたって、
はい、
もうそれの前後いうか後ろにもパトカーはついてるんですよ、
はい、
見たんですよね、はい、ただ信号もきっちり止まってるんですよ、
はい、あ、もう旧社会やね、
だからね、はい、ちょっと嬉しくなって、
はい、
あんまりにも長いことその音が続くから、はい、ちょっと外見に行ったんです、
はい、
そしたらうわ懐かしいっていうのと、
はい、
なんかねものすごく活気を覚えたんですよ。だから昔の決してね、そんな悪いことしてこうバンバン走り回って、はい、一般の方を困らすというようなことがないから、
うん、
いやでもこれは必要やなと思ってね、
うんうんうん、
なんか昭和のね良き時代の活気を覚えました、
はい、そうやね、
うん、だからね、なんかちょっと嬉しくなってね、
はい、
うん、なんかこういうの昔こんなんいっぱいあったよなって、
うん
うん、なんか今ないから結局なんかね、こうほんまになんか家にこもってね、うん、いろんなネットばっかりで頼って、ね、ネットでピストルを購入してとかね、もうなんかそんなことばっかりな時代にね、
はい、
あんだけボンボン走ってるバイク見てね、うん、なんかすごいちょっと嬉しかった覚えがあります。
旧社会やね、旧社会、
旧社会なんでしょうね、多分。だからメット取ったら50過ぎてるおっさんとかね、そんな無用さんやったんでしょうけど、
はいはい、
ね、うん、でもなんかね、嬉しかったなーって、
はい、
うん、
ワンチームやね、
だから警察もうほんまねすごい数だったんですよ、
はい、
300台ぐらい以上いたかもわかんないぐらいで、なかなかないなってこんなん見んのと思ったんですけど、
はいはい、
まあパトカーもついてるからね、はい、もしかしたらパトカーもね、
はい、
にも更新と一緒で、
はい、
ちょっと登録か申請はしてたかも分かんないですよね、はい、
そうですね、
へー、うん、なんかねそういうのもあったりしてね、
はい、
活気づきました、活気をいただきました、
はい
はいはい、いやまあまあね、また1ヶ月後にしか皆さんにね、またお会いはできませんが、
はい
はい、皆さんね病気に負けず、
はい、
夏に向かって元気よくね、はい、楽しく過ごしましょう。
そうですね、
そして先ほども言いました、次回は7月10日の放送です、
はい、
土田どん平が生まれた日でございます。プレゼント持ってね、
はい、
皆さんスタジオに来い。
命令ですよ、
はい、そのまま、ラジオに出てくれ。ってことでね、
はい、
はい、また楽しくね、1ヶ月後放送したいと思います。
はい、
そしたら皆さんね、また次回をお楽しみに。
さよなら。